こんばんは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。あ、4月12日火曜日ですね。もうすぐ時刻は夜の7時になるところです。私はですね、最寄り駅から自宅までの道をね、歩いております。で、ですね、今日は違う出国していたものを配信しようと思うんですけど、いろいろ感想だったりお話ししたかったので、まあ土曜日の夕方なのでね、ゆるっとお話ししていこうと思います。今日はですね、私は五十嵐部長さんのクラブイベントですね、2月15日に開催されました大人のクラブイベント、こちらの打ち上げ交流会をね、参加してきました。実はですね、私この2月15日のイベントは体調不良のためにですね、泣く泣く当日キャンセルをしたんですよね。悔しかったなぁ。はい、悔しかった。そういうことで、ね、送ってくださって、なおちゃん先生、ぜひね、本番来てないけど打ち上げ来てくださいということで、はい、呼んでくださったので、今日ね、本番の楽しさは、ちょっと味わえなかったけれども、その場に、ちょっとさんと一緒に、楽しくね、おしゃべり交流させていただきました。はい。みちこさん、ね、そして、交流会、打ち上げ交流会に、ご参加の皆さん、本当に楽しい時間をありがとうございました。ね、楽しい時間であっという間に過ぎるなと思っています。あ、つぎみさん、はるさん、こんばんは、ありがとうございます。で、何の、どっから話そうかな。それがね、今日の、ちょっと、出来事なんですね。で、まず、昨日のね、夜に、駅舎対談というライブがありまして、夜9時30分から。はい、最近ね、私、夜は、もう、夕ご飯を食べたらスタイフは開かない形の方が多いんですけど、その9時30分からね、駅舎対談にお呼ばれしましたので、そちらに参加しました。これはですね、駅占いってご存知ですか？中華街とかで、長い棒をね、ジャラジャラってやって、占う。中国、ね、古来からある占いの方法なんですけど、駅占い。で、この駅占いをしてくださる、はじめ先生、駅舎というらしいんですけど、もうね、30年くらい駅占いをされているはじめ先生と、それからね、癒し系塾上占い師のリッピさん。なんとね、二人の方にその場で駅占いをしていただくというね、なんと豪華な駅舎対談、はい、ね、やっていただきました。で、これはですね、生年月日とかね、駅っていうのはそういうものはいらないらしいんですよ。で、その場でこういうことを占ってほしいですということを言って、で、その場でジラジラって、ね、やっていただいて、まあ実際見てないから何をジラジラとしてるのかわかんないんだけど、はい。出た、なんていうかな、カードだったり、その言葉だったりによって、読み解くというものなんですよね。うん。私、いろいろ占いやっていただいたことあるんですけど、駅の場合は多分初めてだったんじゃないかなと思います。それで、二つ聞きたいことがあったので、質問しました。一つ目は、私のね、今後のお仕事ですね。ビジネスについて、まあね、今年から私は新しく自分でね、講座をやったりとか、今まではリアル9割で生きてきたんですけど、少しずつね、オンラインでの活動、今までやってきたことをね、より多くの方にお届けしたいなっていう思いもあって、オンラインでのお仕事もちょっと力を入れていこうというふうに思ってるわけです。そのためにね、いろいろ勉強してるんだけど、それをね、今後ビジネスとしてやっていく上で、なんかこう、自分のね、今の方向性で合ってるのかなっていうのを占ってもらいました。それでね、この駅舎対談でね、たくさん何人もね、今までやってもらってて、私はこのシリーズが好きで、1時間ぐらいアーカイブそれぞれあるんですけど、毎回アーカイブ聞いてるんですよ。うん。で、2人の占い師さんがね、同時に占うんで、違う、こう、答えが出てきたりするんだけど、それはね、いつの間にか話をしていくと、最終的には一つにまとまるっていう、その不思議な雰囲気が好きで、いつも聞いてるんですけど、その、最初にね、 いつもだいたいはじめ先生って男性の、液部占いをなさるプロフェッショナルがやってくださるんですね。すごく早いんですよ、その読み解きも、うん、なんだけど私がやっていただいたときは、関根さん昨日来ていただいてたって聞いてくださってたかもしれないんですけど、非常にね、最初迷われた対応だったんですね。あ、これが出たな、みたいな感じで私、なんかそんなやばいやつが出ちゃったのかなと思って、なんか占い師さんがうーんって言うとすっごい不安になるもんですねはい、そう、ちょっとね、びっくりしましたね。そう、やばいやつかもと思って、これ、ちょっと先入りピさんお願いしますみたいな感じで、はい、でね、そんなになんか大丈夫なのみたいな感じだったんですよね、私は、うん、で、その後ね、リピさんにやっていただいて、いろいろ話をしていく中で、あ、こういう読み取り方もできるよねっていうことでね、だんだんと方向性が分かってきたんですけれども、うん、で、二つ目のね、なんていうのかな、質問、私が質問したのは、パートナーシップというか、についてですね。うん。まあ、うちは、はっきり言って、仲がいい方だと思います。子供にも、息子にもね、父さんと母さんって仲いいよねとか、突然この前言われたんですけど、そうなのかな、まあ、仲悪いよりね、仲いい方がいいでしょっていう感じなんですけど、うん。で、だから別に、なんていうのかな、すごい今危機感を感じてるとかっていうわけではないんだけれども、なんか、うん、このままでいいのかなっていうような感じがあったんですよね。私の中で、なんとなく。それは多分直感的なものなのかなと思うんだけれども。それで、まあ、来月はね、旦那さんの誕生日なんですよ。はい、誕生月なのかな、うん。だから、まあ、誕生月だしね、最近、誕生日といっても、スルー、私3年連続スルーしてたので、2年間何もしていないので、なんか、今年はね、なんかこう、じゃ食事でも行ったらいいのかなとかね、いろいろ、まあ、食事に行くって言ったって、彼はね、平日休みとかないし、子供2人預けたり、なんかこう、しなきゃいけないから、結局なんかめんどくさいねっていう形になって、まあ結局家族で普通にご飯行って終わるっていうのが定番のパターンなんですけど、まあ今回はちょっと、日頃の感謝も込めてね、うん、こう、旦那さんを食事に誘ってみようかな、みたいなことは、ちょっと周りのムーブメントにも合わせて思っていたんですよね。バックハグしましたか？バックハグどころじゃなかったですね。昨日はね。はい、ゲリラ豪雨にあって、ずぶ濡れで帰ってきましたからね。ね。うん。で、そうそう、バックハグという高い壁がありますね。自分で言ったから、いつかやろうかなと思うんだけど、とりあえず、まあ、お風呂入った後がいいよね。きっとね。はい。そう、そしてね。うん。で、その、駅占いを、旦那さんとの関係性でお話をしていたときに、その最初のビジネスの方も、ちょっと霧が晴れたんですよ。もしかして、その、なんかちょっと困難な状況というか、のような、なんか引っかかりが、残る、引っかかるような感じの占いの結果だったんですね。うん。で、もしかしたら、なんかその、ちょっともうちょっと足元を見直すというかね、うん。それはそのビジネスの方、というよりも、そのパートナーとのやりとりの中で、出たことなのかもしれないよっていうことになって、お互い私も多分、旦那さんも今のままでまあまあいいかなと思ってるけれども、もしかしたら実は、お互いにこのままでいいのかなと思ってるようなところがあるんじゃないかと。で、もしくは、私はこのままでいい。なと思ってるけど、旦那さんはそういうふうに思ってないんじゃないのっていうような感じの雰囲気のですね、占い結果が、もうちょっと旦那さんに優しくしてあげましょうっていうね、占いの結果が出たわけですよ。はい。私優しくしてないかもしれない。あ、はい、もちろんです。ありがとうございました。うん。そう、それでね、結局、まあ、そんな感じに、言われたものでですね、ああ、そうか。でも、なんとなく、 でね、私の今参加しているコミュニティとかで、こうムーブメントでね、こうやっぱりその個人のビジネス、まあお仕事をされている方ならそうかもしれないけれども、個人ビジネスをやるとよりそうですね、家族の理解や協力っていうのは非常に必要になってくるんですよ。うん。なのでやっぱり家庭の中はね、うまくいっていない限りはビジネスっていうのは本腰を入れられないものだと私は思ってるんですね。でね、今、一緒の講座内でご一緒させていただいている玉木さん、ストリングスコーチ玉木さんという方が、今朝だったかな、もうご自身の配信でパートナーさんのいいところを10個数えてみたっていう配信を上げられてたんですよ。でね、その占い師のね、リッピさんにも、町屋先生は、もうちょっとね、当初の頃の感謝とか、そういったことを、なんか思い出して、旦那さんに、こう、自覚してね、旦那さんに伝えてみてはどうですかっていうふうに言われたので、なんかちょっとね、ここで突然、これでほら、ね、タイトルの伏線回収できたわけです。はい。なので、旦那さんのいいところを10個上げてみようということですね。もうすぐ家に着くんで10個言えるかどうかわかんないんだけど、ちょっと行ってみようと思います。はい。ね。そうは言っても、皆さん、パートナーさんの旦那さんでも奥さんでも、まあ、彼氏でも彼女でも、いいところ、10個すぐに言えますか？言えますか？はい。ちょっと頑張りたいと思います。皆さんもね、心の中で10個パートナーさんのいいところを開けてみてください。よかったら配信してみてください、ね、口に出すということで自覚できることもあると思うのではい、じゃあ行きますよ。はい、1つ目ですね。1つ目は1つ目、これはないというわけじゃなくて、どれを一つ目に挙げるべきかっていうことで今悩んでるんですよ、私は。一つ目は、そうですね、これですね。私がやることを基本的には肯定してくれる。うん、ね、私がやることを、基本的に否定しないとかですね。やってみればとか、言っておいでよというふうに肯定してくれる。で、例えば、ちょっとそれが、例えばね、今日みたいに、どこかにリアルで出かけたいってなって、その日にちょっと予定が本人もあるってなった時は、そんなの、こういうのが、俺もこういう予定があるから、無理だよとかって言わないで、できる方法、じゃあ、お互いしたいことができるようにするにはどうしたらいいのかっていうのを、調整してくれるっていうことですね。あ、これ、二つ目でいいですか？はい。一つ目は私のやりたいことを肯定してくれる。二つ目は、ちょっとそれが難しくなった時には、どうやったらできるかという調整やアイデアを、してくれる、出してくれる。これで二つ目ですね。で、三つ目は、選択をしてくれるですね。はい。選択物をしてくれます。はい。で、四つ目は、あれですね、備品の補充をしてくれるところですね。なんかこう、ティッシュとか、洗剤とか、そういうものの詰め替え作業とか、あとは発注ですね。アマゾンで発注をしてくれるとかね。そういうことですね。はい。3番目が洗濯してくれるでしょ。4番目が備品の補充をしてくれる。はい。あ、そうですね。そういうこともしてくれます。で、5番目が、5番目が、お掃除をまめにしてくれる。ですね。これは、彼の方が私より綺麗好きなので、はい、お掃除をしてくれる。ということですね。それから、6番目は、6番目は、なんかデザートとかを買うときに必ず私の分も買ってきてくれる。これ6番目ですね。なんかプリンとかアイスとか、そういうものをちょっとコンビニとか行って買うときに、 必ず、まあ私というか家族全員の分を買ってきてくれる。当たり前当たり前なのかな。はい。ですね。それから、7番目が、7番目がいろいろと手伝ってくれるってことです。私の苦手な分野のことを手伝ってくれるってことですかね。うん。例えば、この前のライブでもお話ししたんですけど、私はなんていうのかな。パソコン関係が本当に苦手なんですね。資料を作ったりとか。うん。なんかそういう、疎いんですよ。機械物に弱い。だけど、うちの旦那さんはゴリゴリの、そういう畑の人なので、強いので、なんか私の苦手分野をフォローしてくれるんですね。うん、そして、今何番目まで来たんだろう ?7 番目 ?8 番目次8番目ぐらい ?8 番目か。8番目は、うちの親たちと仲良くしてくれる。うん。これは非常に、結婚生活を円滑に回すためには非常に、良いことだと思うんですけど、今ね、我が家と、あと私の実家は同じマンションに住んでるんですね。うん。そういう話、同じマンションに引っ越ししませんかっていう話が来た時も、もしかしたら旦那が嫌がるかもしれないと私は思ったんですけど、旦那さんは一円も二もなく、いいんじゃないという感じで。うん。なので、彼の実家よりも、うちの実家、私の実家、の方が一般にこう行き来するし、この前も一緒にね、沖縄に行ったりとかしていましたので、やっぱり、そうですね。実家と仲良くしてくれるのは非常にありがたいなというふうに思ってます。それから、これ8番目次、何番まで行ったのか忘れちゃったな。多分9番目か10番目なんですけど、じゃあ、10番目でいいですか?はい。10番目。本当に10番目か分かんないけど。10番目。あ、9番目かな ?9 番目。9番目は、彼自身の、彼自身の、目標や趣味がちゃんとある。それに向かって、チャレンジをしているっていうことですね。私は自分のビジネスをやって、自分のやっていきたいっていうような、こうになっていきたいっていうような思いだったり、それに向かってビジネスを進めていったり、ああだこうだ言いながらも、やりながらも、苦手ながらも。うん、で、次はこういうことやってみようと思うんだけど、っていうことをよく旦那さんにお話しするんですけど、彼は彼で、この数年前にですね、自分の、やりたいことっていうのを見つけて、そのコミュニティに入って、そこで、なんかこう、毎週、何曜日は、ズーム会に出たり、時々、なんか、講習会だったり、研修だったり、ランチ会に行ったりとかっていう、そういうことを、楽しんでいて、そこで得た情報なんかを私に、これは母ちゃんの、ビジネスにも使えそうだからっていうことで、ちょっとシェアをしてくれたり、そういうことをしてくれるのは非常に、情報をシェアしてくれるっていうこともそうなんですけれども、自分自身が好きなことを、見つけてそれに取り組んでいるっていうのは私はいいなというふうに思います。あふみさんこんばんは、ありがとうございます。もうすぐ終わります。で、最後ですね。今、旦那さんのいいところ10個、あげられますか?パートナーさんの、さっと。はい。そういうムーブメントをね、配信で起こしてやろうということで、ぜひ、よかったらふみさんもパートナーさんのいいところ10個、はい、配信であげてみてください。ライブでもいいです。はい。で、最後ですね。10個目は、子育てに対して、子供に対して、積極的に関わってくれるというか、嫌がらない。というか、本当に積極的に小さい頃から、授乳以外は、全部、うちの旦那は、子育てに関わることは、やってくれていました。本当にそれは、私がね、産後すぐに復帰したっていうのもありますけれども、だから、夜泣きの対応だったり、寝かしつけだったり、土日休みの時のワンオペだったりっていうのも、今日もね、私、オフ会に東京に出たので、彼はワンオペだったわけですよね。うん。そういったことも全部、嫌な顔せずに引き受けてくれる。うん。それが親の務めだというふうに思っているところもあると思うんですけど、うん。それは私にとってね、そうじゃない ていうパートナーさんもたくさんいらっしゃると思うので、それは母親のやることだろうっていうことを言わずに、積極的に、なんだろう、自分も親ということで子育てに関するいろんなことをしてくれるっていうのはとてもありがたいなと思ってます。はい、ということで、旦那さんの良いところ10個挙げてみましたけれども、皆さんはいかがでしょうか。泉さん、はい、聞かれていらっしゃったんですね。はい、よかったら玉木さんの流れを組んで、チワイズさんもぜひ配信で旦那さんのパートナーさんの良いところ10個挙げてみてください。なんか、はい、ね、そうすることで我々自覚が改めてできるんじゃないかなと思います。ホミジさん、こんばんは、ありがとうございます。今ね、昨日のね、夜やっていただいた占いがあったんですけど、そこでね、ちょっとパートナーシップを一回ね、見直してみたらというか、もうちょっとパートナーさんに優しくしてみたらどうですかっていうことを言われたので、はい、まず、そしてね、ま、旦那さんのいいところを10個ね、あげてみるという配信を、私も、仲良くしてくださってる、今、講座内で一緒の方の配信を伺ったので、私もね、ライブでやってみようと思って、旦那さんのいいところ10個あげてみました。ということで、お家に着いたので、そろそろ帰ろうかなと思います。いや、なんと、泉さん、それを言っちゃおしまいよ。嫌なことは、ね、あえて数えなくても、いっぱい出てきちゃうものですよ。夫婦というものは、きっと。でもね、お互い多分、向こうもそう思ってるから。だから、あえて見つかりづらい、いいところ10個あげていきましょうよ。はい、皆さんのお家は、いかがでしょうか。はい、ね。ということで、私は帰って夕飯を作りたいと思います。今日はワンオペをして、ね、心よくね、東京のオフ会行ってきて楽しんでおいでっていうふうに言ってくれた旦那さんに感謝をしたいと思います。はい、ということで皆さん土曜日の夜、はい、ね、楽しくお過ごしください。よかったら皆さんのパートナーさんの良いとこ10個配信もお待ちしております。ね、もみじさんもぜひやってみてください。ではでは、失礼いたします。